今年戦後76年目を迎えますが、沖縄バプテスト連盟では昨年75周年を記念してこのような DVD ができたんですね。1時間15分のこの内容ですけれども、そこには賛美があり、メッセージがあり、それから朗読劇があり、とても見ていて感動する内容が込められています。去年からコロナがずっと続いているんで、この平和社会委員会によりますと、毎年6月にはこの平和合同礼拝を催しているんですけれども、去年はコロナのためにできなかったんですね。でそれでもう終わりかと、中止かということではなくてですね、その委員の方々がこういう DVD を作って、そして朗読劇を用意して、とても素晴らしい内容ができております。今日はその中からですね、朗読劇を修法の関東言の中にもその様子、金城重明先生の体験談を通してのこの内容であること、そのことをお伝えしておりますけれども、今日皆さんにもこの朗読劇を見ていただいてですね、神様の憐れみ、また神様の導きを私たち沖縄に住んでいる者として共に見てまいりたいと思います。平和を考えるときに、この消極的な平和があると思います。それとともに積極的な平和もあると言えます。ちょうど今日の御言葉は、平和を作り出すものは幸いです。これは積極的な生き方です。一方、平和を守るという表現もありますけれども、聖書は平和を作り出す人々は幸いである、神の子と呼ばれるであろうと記しています。ですからこの DVD ができたということは、積極的な平和を願い祈ってできた DVD だと言えます。22分間の朗読劇ですけれども、感動する内容です。どうぞ聞いててください。その後短くメッセージをします。
私、金城重明は1929年沖縄県渡嘉敷島で生まれました。太平洋戦争の終わり頃、住民たちがお互いを殺し合う強制集団死の生き残りの一人です。かつては集団自決と呼ばれていましたが、決して自決ではありません。軍国主義国家であった日本から死を強制されたのです。だから私は、あの慶良間諸島で行われた住民同士の殺し合いを強制集団死と呼んでいます。私は家族を殺しました。思い出したくもありません。でも忘れてはいけないのです。強制集団死が起こったとき、私は16歳。日本が戦争に向かっていくとき、何があったのか。そして、あの強制集団死が起こったとき、何があったのか。どんなに辛くても、生き残った私が語り続けないといけないのです。あの惨劇から75年。
太平洋戦争の末期を迎えた1945年3月、沖縄戦は住民をも巻き込んだ地上戦が繰り広げられていきます。米軍は沖縄攻略作戦をアイスバーグ作戦と称し、艦船1500隻と延べ54万人、西太平洋の全戦力を沖縄に差し向けたのでした。 物量で圧倒的に勝る米軍に対し、迎える日本軍は陸軍約86,400人、海軍約10,000人、沖縄現地で動員された防衛隊、学徒隊約20,000人の計110,000人余り。この戦争は初めから勝ち目のない無謀な戦いであったのです。沖縄戦が忍び寄る状況下で、学校教育では将校による軍事教練が行われていました。そのことが何を意味するのか、子供たちには到底知る由もないのです。
生きて旅襲の恥ずかしめを受けず、死して在下の汚名を残すなかれ。
声が小さい。
生きて旅襲の恥ずかしめを受けず、死して在下の汚名を残すなかれ。
1914年に勃発した第一次世界大戦の経験から、国内では1925年に陸軍現役将校学校配属令が交付されました。それは広く軍事的予備教育を施すということで、官立公立の中学校以上の学校に現役の将校が配属されるというものでした。第二次世界大戦においては、戦争が進むにつれ次第に兵隊の数が不足するようになり、国民学校と呼ばれた当時の小学校でも軍事教練が行われるようになり、大日本は皇国なりで始まる先人君が読み上げられるようになりました。
もっと大きい声で。ほら、新城の坊主たち、お前らそんなんで鬼畜米英をやっつけることができると思っているのか。敵の捕虜になったら、女は強姦、男はまた先にされて殺されるんだぞ。分かってるのか。
生きて旅襲の恥ずかしめを受けず、死して在下の汚名を残すなかれ。
教室でも命を軽視する教育、鬼畜米英とする米軍への恐怖を煽る教育が始まりました。このようにして私たちは強制集団死へと突き進んでいったのです。
金城重明君、出征兵士を送り出す歌を覚えてきましたか？
はい、先生、覚えました。
海浮かば、水浮かばね、しなめ帰り見は世事。
金城君、君はこの歌詞の本当の意味が分かっていますか？戦いで海に行くならば、水に浸かった死体になり、戦いで山に行ったならば、草の生えた死体になって、天皇陛下のお足元で死のう、決して後悔はしません、という意味です。私たちは天皇陛下のおかげで生かされているのです。だから天皇陛下のために死ぬことは最も名誉なことなのです。わかりましたか？
はい、わかりました。敵を憎み、たくさん敵を殺します。そしてお国のために立派に死んでみせます。
1945年3月、敵の軍隊が上陸するはずなどないと言われていた座間味島、ゲルマ島、渡嘉敷島3つの島で集団死が始まったのです。
赤松大将からの命令である、村長。
はい。
今から村民に天皇陛下からいただいた大切な手榴弾を2つずつ渡す。 米軍に遭遇したら一つは敵に向かって投げなさい。あと一つは敵に捕まる前にこの手榴弾を使ってみんなで死になさい。お国のために死ぬその時に村人全員を一箇所に集めて配るように。
わかりました。
死ぬための手榴弾を配ったという事実、それこそが国からの自決命令であったという証拠なのです。1945年3月26日、ついに渡嘉敷島にアメリカ軍が上陸しました。
アメリカが来たってよ。
あい、ニーニー、なんでよ。
アメリカは島を通り越して沖縄島に向かうってみんなが言ってたさ。
だからよ。でも大丈夫だはずよ。日本軍が敵をやっつけるために今戦ってくれてるはずよ。
西山と呼ばれる場所には爆弾を落としても潰れないという噂の赤松隊長の避難壕がありました。1945年3月27日、そこの陣地近くに住民全員移動するようにとの命令が下されました。
村人は全員西山陣地近くに移動しろ。
全員移動しろってよ。お父はチャースが目が悪いから歩けないよ。ニーニー、ワッター大丈夫かね。これからどうなるのかね。
大丈夫、死はさんけ。
ヤシが、なんでワッターが移動しないといけないわけ。日本軍が戦って敵をやっつけてるんじゃないわけ。
アメリカたちに捕まったらどうする。みんなと一緒に行くしかないさ。先生たちも言っていただろう。捕虜になったら殺されるんだよ。
結局700名余りの住民と一緒に金城重明の家族も軍の命令に従って移動を始めました。土砂降りの真っ暗闇の中、小さな子供の手を引く母親、お年寄りを背負って歩く少年、誰もが無言で7キロの険しい山道をひたすら歩き続けました。途中谷底へ滑り落ちる人たちもいました。3月27日の夕方から移動し始め、28日の朝方ようやく西山陣地近くに到着し、兵隊からの命令を待つことになりました。
村長、自決せよとの命令が出た。手榴弾を配りなさい。
敵の砲弾が飛び交っておりますね。いよいよですか。いつから始めるんですか。
今すぐだ。
は、はい。
軍、官、民、強制教師、すなわち軍も役人も住民も共に生き共に死ぬという意味です。いざという時には軍、官、民が一緒に死ななければならないのです。生きるということより死ぬことが目的だったのです。共に死ぬことが重要だったのです。兵隊も住民も共に死ぬはずでした。数人の者に目配せをしながら意を決したように村長は叫びました。
天皇陛下、万歳
万歳
万歳。
村長の声に合わせるように大人たちが一斉に万歳三唱をし始めました。それが合図でした。大人たちは次々と手に持った手榴弾のピンを抜きました。閃光とともに炸裂音が周りに響き渡りました。炸裂音がやみ、一瞬あたりが静まり返ったのもつかの間、今度はこの世のものとも思えない叫び声が、あが、痛いよと叫ぶ声が響き渡りました。しかしほとんどの手榴弾は爆発せず不発に終わったようです。 死にきれずに苦しむ声があちらこちらから聞こえてきます。
ニーニー、チャースがどんなやったら死ねる？
わからん。ヤシがアメリカに捕まって生き恥をさらす前にみんなで一緒に死なないといけないさ。女神縁弟の代わりにワッターが責任を持って自分の家族はこの手で殺してあげないと。
死ねずに生き残った多くの者たちの胸に湧き上がってきたのは、生き残ってしまったという無念と、捕虜になってはいけないから早く死ななければいけないという義務感でした。ここでさらなる悲劇が起こったのです。
ええ、区長さん見てみ。
区長はおもむろに近くにあった木片を手に取り、自身の妻、子供たちを殴り始めたのです。鈍い音とともに泣き叫ぶ声が響き渡りました。周りでも同じような光景が繰り広げられました。手当たり次第、そこらにあるものが凶器に変わりました。釜やなたで、紐や石までも使って。夫が妻の首をかき切り、我が子の体を幾度も突き刺し、父母や祖父母の息が絶えるまで殴り続けるのです。愛する者を殺さなければならない。全く殺意のない殺人ですが、次々に命が奪われていくのです。
ああやって殺せばいいんだ。最初はお母からな。ごめんよ。ごめんよ。
早く殺してあげて。アメリカーターが来る前に。早く、早く。
家族のもとに行き、自分を産んでくれた一番大切な母親を最初に殺すことにしました。兄弟との間には言葉はありませんでした。
お母が泣いている。ああ、殺したくないのに。
紐で首を絞め、最後は石を使って母の頭を何度も殴りました。何度も、何度も、何度も。泣いてた母の声が途絶えました。そして父、弟、妹たちに手をかけました。他人からも殺してくれと頼まれました。手を貸しました。ただただ人を殺すだけの行為でした。
ニーニー、いよいよワッターの番だな。先にワンを殺して。
いや、ニーニーから先に殺せ。
誰が先に死ぬかの話をしている時でした。一人の少年が話しかけてきました。
おい、どうせ死ぬんだ、だったらここでこんな死に方するよりアメリカに切り込んで死のう。
どうせ生き残ることはできないんだ。アメリカたち殺して死んだ方がマシやさ。
そうだ、そうしよう。一人でも多くのアメリカを殺してから死んでも遅くないさ。
少年たち三人で移動を始めました。するとどこからともなく二人の女の子もついてきました。ついてくるなと言ってもついてくるので、仕方なく五人で移動を始めました。棒切れを握りしめてです。手元にある武器と呼べるものはそんなものでした。どれくらい歩いたでしょうか。目の前に人影が現れました。
え、なんで兵隊さんがここにいる？
住民たちは向こうにみんな避難してるよ。
住民が向こうに避難しているってどういうことだ？
日本軍はアメリカと戦って死んだんじゃなかったのか？
真っ先に敵に突っ込んでいったんじゃないの？
戦ってなどいなかったのです。しかも捕虜として生きていたのです。日本兵への不信感と裏切られたという怒りと絶望とが腹の底から込み上げてきました。
ワッターはお母を殺した。弟も小さな兄弟までみんな殺してしまった。一体なんだ だったんだ。学校でも先生たちは天皇のために死ぬことが一番の名誉だって言ってたじゃないか。なのに、なんで兵隊が生き残っているんだ。
それでもいつかは死ねるだろうとの思いもありました。しかしついに死ぬことはありませんでした。私も兄も捕虜になり生き残ってしまったのです。生き残ってしまった私には人生に何の希望も持つことができませんでした。ずっといつ死ねばよいのか思い続けていました。そんな中キリストと出会ったのです。私には加害者意識があります。それと同時に被害者意識もあり、その中で長年苦しみました。しかしキリストの十字架の苦しみと自分の苦悩が重なることを深く体験するようになったのです。生き残ってしまった私の苦しみにキリストご自身が寄り添って共に苦しんでくださっている。そしてあの忌まわしい出来事の中にもキリストは共にいてくださった。そして共に苦しんでくださったのだ。これは信仰による内的解放が与えられた瞬間でした。イエス・キリストの十字架が私の心の痛みに寄り添うものとして示されました。それによって私は人生を前向きに捉えられるようになったのです。強制集団死から生かされた私にとって平和を実現することは残る生涯の最大の課題なのです。集団死を体験した一人として、特にキリスト者として、再び戦争を起こさないために証言し続けなければならないのです。
轟音を響かせて今日も頭の上を戦闘機が飛んでいきます。いつまでもやむことのない戦火の足音、繰り返される軍人軍属が起こす事件事故。目の前ではどんなに反対しても沖縄の海が新基地建設のために埋め立てられていきます。沖縄の子供たち、女性たち、おじい、おばあたちの声は沖縄の無邪気な青い空に吸い込まれていくようです。あの惨劇から75年、沖縄は未だ戦後と呼べない現状があるのです。いつまで我々はこのような愚かなことを続けるのでしょうか。
戦後75年を迎え、今私たちは76年目を迎えています。映像を見て重たい気持ちになりますが、でも金城茂明先生はそういう中を通してイエス・キリストに出会い、そして戦争が再び起こらない そのことを述べ伝える生き証人として歩まれました。そして教育会において、それから牧師としてもその働きを担って今も歩んでおられます。沖縄に来る方々には、私たちはメンソーレって挨拶をします。それからイチャリバチョーデーですよって私たちは声をかけます。ですから沖縄の言葉には、私たちの迎える言葉には戦い、争い、戦争、それはありません。歓迎しますよ、それから兄弟ですよ、そしてヌチル宝と、そのように命は宝ですよって、そのことを私たちは大事な言葉として生きてきました。そういう中でこの戦争が起こったことですけれども、今日のこの動画を見ながら、皆さんはどういうふうにこの戦争、また沖縄の現状、また沖縄の未来、私たち、そして子どもたち、孫たち、そのことを考えていけたでしょうか。私はこの動画を見て、何回か見たんですけれども、毎回感動の思いを持って見ています。去年作成された、10月11月頃に作成されたんですけれども、でもいつか教会の方々にもそれを分かち合って見ていただきたいと考えておりました。で、先週私たちは慰霊の日を迎えて、そして今日皆さんにその動画を分かち合うことができました。で、この DVD は先ほど持って見てもらいましたけれども、沖縄バプテスト連盟の宝なんです。平和を本当に望む私たちの沖縄バプテスト、私たちの教会のこの大事な宝として、そのこの朗読劇が作成されました。これは積極的な平和を作り出す姿だと私は考えています。この DVD が子どもたちに、孫たちに、まだ戦争のことをよく知らない方々にこの DVD を見てもらって、そして戦争をしてはいけないって、平和を目指していくと、そのことをですね、私たちは心から願うものです。この最近ですね、未来につなぐ平和の言霊っていう、これはもう沖縄バプテスト連盟の女性会が、この戦争の体験とか戦争の悲惨さとか、この戦争を通してこれからどうしたらよいのかっていう、そういうこの寄稿内容をですね、書いてもらって、それが一冊にまとめられました。出来たてほやほやの、この、本ですけれども、これも積極的なこの私たちのバプテストの生き方なんですね。ただ平和を守ればいいっていうことではなくて、この平和を私たちがどう語り伝えていくのか、どう作り上げていくのか、そのこともとても大切な本となります。ですから、30冊ほどもう教会に来ておりますので、それぞれお求めになったら良いと思います。さて、あと短く、話したいと思いますが、この動画を見てですね、私が感じることは命の大切さです。それから家族の大切さです。そのことを思うと、聖書の中にモーセの十戒というこの戒めが10出てくるんですけれども、最初の4つは、これは神様に対する、私たちが神様を崇め、神様を愛し、神様が素晴らしいって、そういうこの私たちの信仰を見ていけることですが、後半の6つの戒めは、これは私たちの 人間の関わりなんですね。6つありますけれども、私は2つだと思います。神様が私たちに述べたいことはですね、それは命の大切さです。殺してはいけない、盗んではいけない、それから貪ってはいけない、それから相手のものを自分のものと考えてはいけない、そういうことなどがですね書かれています。ですからそこには命の大切さと人間の尊厳、人間が持っているもの、生きている姿、そのことを私たちが大事にしなければいけないってことがですね書かれています。でもう一つ大事なことは、私は家族のことについてだと言えます。それはあなたの父と母を敬いなさいって書いてあります。それから姦淫してはいけないって書いてあります。姦淫は恐ろしい罪です。姦淫することによって家族が崩壊します。ですからあなたの父母を敬え、姦淫してはいけないというこの神様からのお約束は、私たちの家族を守るということにつながります。ですから今日の動画もそうですけれども、一番最初に殺されていくのがお母さんでした。お母でしたね。本当にこう聞いていても心が痛いことです。そして弟や、そして弟たち妹たちが殺されていくんですけれども、そうあってはいけないって、家族の絆、家族の命、家族の素晴らしさを消してはいけないって、そういうメッセージを私は動画で聞いています。皆さんの家族はどうですか？離れ離れではないですか？本当に心を合わせてお父さん、お母さん、子供たちを大事にして、大事にして生きているでしょうか？そして命を、その一人一人が持っている命の尊厳、また私たちのこの大切な神様に作られた、神に似せて作られた私たち一人一人を、その命を愛しているかどうか、そのことが今日私は動画を見ていて、教えられたものです。で、神様は神様の言葉によって生きていくように私たちを救い、そして私たちにこう生きていきなさいって言われる。そして金城茂明先生もイエス様に出会って、イエス様の言葉に出会って新しく人生をやり直すことができたんです。とても自分は生きていけないって思っていたようです。ですけれどもイエス様に会って生きていくことができる、前も向きに生きていくことができると、そのメッセージを今日いただけて、よかったなと本当に思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、神様に感謝します。沖縄バプテスト連盟が作成した動画 DVD をみんなで見ることができました。戦争のとても悲惨な姿、そして命が簡単に奪われていく、家族が失われていく、そのような生き方、在り方を私たちは本当に心から悔いています。どうか神様が命を与え、家族を与え、そして私たちの生ける神様を崇めることができ、礼拝することができ、神の家族と迎えられている私たちは本当に心から感謝を表すものです。どうかこれからも私たちは命を大切にし、そして家族を大切にし、そして生ける神様の御言葉に従ってこれからも歩んでいけるものと整えてくださいますように心から祈ります。私たちが戦争ではなく平和を実現するものとして歩んでいけるものと変えさせてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。